団の
飛び出せ
急げ
弁護団。
昔期待を込めて買った数々のゲームソフト、その思い出はずっと大切な宝物になっているだろう。しかし時としてその期待は裏切られ、悪しき思い出として残るもの、その名はクソゲー。そんなクソゲーは本当に悪なのか、いろいろな角度から調査分析し弁護させていただきます。そう、俺たち
クソゲー弁護団。
この番組は玩具自動販売機プランナー&ゲームセンター運営株式会社ロボットと、障害も病気もテクノロジーで超えていくサンダーバード株式会社と、緑市の B 級グルメの決定版岩宿のチャーシューや鉄馬&鉄姫食堂と、
エクスプレスパッション輸送
車のカスタムを楽しむならマックススピードカスタムズと、出版ソフトウェブをシームレスにビジネス展開株式会社チアソルと、群馬地方の不動産はお任せくださいランドマーク不動産と、高崎三里町で子どもたちをつなげて30年、ブックス長島と、愛と平和と地球を守る両面酒場ナルーゼと、懐かしのレトロ自販機稼働中伊勢崎自販機食堂、そしてレトロゲーム常時100タイトル稼働中、あの日のゲームがここにあるビデオゲームミュージアムロボット深谷店の協力でお送りいたします。ですね、はいはい、熊谷ヤバイラジオで聞いている人は、はいはい、これが一応ですね、ね、2月の1日から、はいはいはい、更新されている2月の1日なんですけども、
はい、どうも
なんですけども、ですね、群馬県緑市の方のネットラジオ、ロックインレディオで聞いている人は、
はいはい、
そろそろ2月10日になっちゃうのかな、あ、まあ、それぐらいで更新してると思うんですよ。まあ、ロックインレディオの方が更新日は、後になるんですよね。
一応そんな感じですよね。
で、俺が何が言いたいかって言ったら、はいはい、熊谷ヤバイラジオで、はい、これを2月1日から2月10日で聞いている方がいらっしゃいましたら、
2月1日から
2月10日までで聞いている方がいらっしゃいましたら、
いらっしゃいましたら、
どうなんですか。
あのですね、
はいはい、
あの先日、ね、ロックインレディオで初めて公開収録をやったんです。
はい、やりましたね。
僕の番組をね、あの愛と平和と地球を守る
陽明酒場、
はいはい、ナルーゼのオーナーナルセさんを呼びして、公開収録やりましたね。
やりましたんですよ。
はいはい、まあ、いきなり急にね、はいはい、呼んでやったんですけども、ねえーまあ、要するに何が言いたいかって言ったら、
はい、
今回の、はい、奥田軍団のクソゲー弁護団2月号聞く前に、はい、ちょっとまずそっちを聞いてほしい。
やらしいな、
ね、何
そっちを聞かないと今回の話がつなが
る。まあまあ多少ね、
要するにそれであれでしょう、うん、あの公開収録の方のなんか聴取数を増やしたいわけでしょ。いや
そうだよ。だからなんだよ。
なんだ、いきなり開き直ったな。
一号、お前腹黒いぞ。
いや、もう腹黒くて結構でござい
ます。なんだ一応ね、はいはい、自分の番組のね、うん、やっぱりね、聴取数って結構俺は気にしてる方
なん
で、
まあまあ、
気にはしますよね。
一応多少はね。
で、まあ一応あの、熊谷ヤバイラジオ副局長なんだけど、
はいはいはい、
ロックインレディオも副局長なんですよ、まあ、自分は、
ね。両方一応副代表兼ねてますよね。
まあ、そうなんですよ。で、ね、一応ロックインレディオも、それはもちろん聞いてほしい。っていうか、うんまあ、こっちの方は地元ですからね。
まあそうだよね。
やっぱり愛して
愛したい
曲なんですけど、
まあそうですよ、は
いはいはい、熊谷ヤバイラジオだってもうずっと9年10年やってきたわけです
よ。
こっちの方も聞いてほしいっていう、
うん、
そういう願いを込めて、うん、まあちょっとあのだからこっちの方が更新は先なわけです
、まあ、そうだよね。
熊谷ヤバイラジオの方が、うん、のだから最新号は早く聞ける、
う
ん
う
ん、
そう
だから、ね、ロックインレディオの方ではまた熊谷ヤバイラジオと別なやつっていうのを、はいうん、大体20日ぐらいを目安に、うん、更新していきたいと思って
る、うん、はいはい、
で、このレギュラーの番組を、うんまあ、ちょっと遅れて10日ぐらいに更新していきたいなと思ってるわけです、
ね、
まあ要するにだから早く聞きたい人っていうのは熊谷ヤバイラジオの方で聞いてくださいと、うん、いうことだね、うん、
で郷土愛のある人だけロックインレディオで2つ聞けばいいと、
群
馬県緑市の人たちは、うん、ロックインレディオで両方聞いてくれると嬉しいな、でも、まあ、熊谷ヤバイラジオの方も聞いてほしいなと思うわけですよ、
は
い
は
い
でまあ、熊谷ヤバイラジオの方もね、
う
ん、他にも結構魅力的な番組があるから聞いてほしいな、
うんそう
です
ね、
ロックインレディオでもね、
う
んまあ、ジョージ小倉さんがやってる番組、
ねはいはいはい、
皆さん聞いてほしいなということなんですしね、
うんうん、
でもまあどっ なんていうかな、うんうん、まあ正直な話してしまえば、うんうん、熊谷ヤバイラジオも、うん、ロックインレディオも、うん、両方頑張ってほしい、
まあ、そういうことで、ね、
両方頑張りたいので、ね、両方聞いてくれると一番嬉しいなっていう話、まあうね、
だからあの両方聞きましょうってでも今回に関しては、うん、そのロックインレディオの、うん、なんだ特別公開収録版を聞かないと話が繋がらない、うん、
まあ繋がらないわけでもないかもしれないんだけども、うんうんうん、両方聞くとちょっと面白いかなっていうところですね。
なるほど、うん、そうね、いうことですかね、
はい、
であの今回の、被告ソフトって何、はい、でしょう
今回の被告ソフトなんですけども、はい、これちょっとね、一部の、うんうん、リスナーから猛反発を受けそうな気がするんですけど、うん、何猛反発を受けそうな気がするソフト
なんですよ、
はい、であの今回ね、はいはい、今ちょっとまだ配信中、まあ、2月10日までぐらいまで配信してる、はいはいはい、ロックインレディオで配信してる公開収録版の、被告ソフトっていうのは、ファミコンの中山美穂のときめきハイスクールをやったんですよ、まあ、
そうですよね、
ときめきハイスクール、
はい、あ
もしかしての、
はい、
こっちの被告ソフト、はい、
もしかして今回の、
はい、
こっちの被告ソフトはあれですか、
予想されてると思いますけども、はい、今回の被告ソフトは、はい、ときめきメモリアルです。
ときめもときめもクソゲー扱いしちゃう、
は
い、
あただね、まあ、ちょっとね、はい、これあの 犬のさん個人名出しちゃったけど、犬のさんに一言だけ言わせていただきた
い。
今回ときめもを俺がクソゲーだと思ってる理由の一つっていうのは、多分スーパーファミコンでやったから
な
んです
。なるほどね。
だあの、うん、ファーストコンタクトがスーパーファミコンだったんだよね。
そうなん
ですよ。ときめもやったのが、
うん、
でまあちょっと後で弁護するときまた言うんですけど、はいはいはいはい、最初 PC エンジンで出てた CD ロム、PC エンジンの CD ロム版と、
はい、
このスーパーファミコン版っていうのは、はい、全然違う別物だっていうことを頭に入れた上で、はい、あれはときめもをクソゲー呼ばれてしまった、
はい、
まあそうだよね、うん、PC エンジンは、まあ、ちょっとねあの、うん、この辺の弁護ポイントっていうのは後半で、ね、しっかり弁護すると、はいはい、
まあ、もちろんそうなんですけど、
スーパーファミコン版のときめもの、はい、はい、有罪ポイントとどこになるんですか。
有罪ポイント、
はい、
これズバリね、はい、ほら中山美穂のときめきハイスクールに対して成瀬さんが話をしてたのが、こうミポリンがすぐ泣いちゃう
みたいな話
をしてたね、俺がときめもに有罪ポイントっていうのをつけたい、はい、うん、ここが有罪だって言いたいところっていうのは、はい、俺どっちかっていうと恋愛に対して一途だったわけ、この人だったらこの人だけっていう、まあ、そういう感じで進めてたんだよ ね、うん、俺はこの子だけをちょっとこうね口説いていくぜみたいな、
そんな感じでやってたよね確か、
うん、で他の女の子の誘いを断ってて他の女の子はどんどん機嫌が悪くなってきたんだけど、
ね、
その機嫌機嫌が悪くなってきたら自分が狙ってる女の子も機嫌が悪くなって
きたそうだよね、なんか俺この子だけって言ってなんか他の女の子は出てきて誘われるんだけども、うん、僕は君の誘いはちょっと乗りたくないからって断ってると、うん、どんどんどんどん顔が陰険になってくるんだよ ね、
なんかあの周りの女の子から陰険な顔されるようになると今度あの本命の女の子もなんか嫌われてって怒ってくんだよ、あのゲームはさ
要するにだこのゲームのだから攻略法ってうん、あんまり女の子を出現させないよう
にって、
ね、
だ
そんなんだって知らねえだって勝手に女の子ぽいぽい出てくるんだもん、
まあまあね、
断ってたらどんどんどんどん嫌われる、
うんうんうん、
あもうで、うん、それでね、はい、何が問題かって言ったら、まあ、あれゲームなのに、うん、ゲームなのにだよ、
はい、
女の子に嫌われてくと、うん、本当に失礼した気分になってくるんだこれが、
まあ、だからね、
ね、うん、このゲームが面白いつまんないっていうことよりも、うん、一番のその、うん、有罪ポイントはそこですか、
うん、そうだよ、だから当時はさ、うん、まだあの、まあ、嫁さんと結婚する前で、まあね、付き合っててラブラブな時に、
はいはい、
なんでこんな失恋して落ち込まなきゃいかんのじゃ俺はみたいな、
うん、
でその時付き合ってた彼女、
ね、
まあね、あの嫁さんがまだ彼女だったから、はい、その彼女になんか慰めてもらうっていう、うん、よくわかんねえなって俺こんなゲームに手出したんだろうってくらいな、
まあ、よくあのね、うん、彼女怒らなかったよ ね、
本当にそう思う、
うん、
でもあれマジで落ち込んだからね、うん、俺未だにあれトラウマでだからときめもってあんま好きじゃない
なるほどな、
そういうことね、
クソゲー弁護団、
はい、今回の脱線コーナーなんですけども、
はいはいは
い、いきなり何の話をしてるんだって言われそうなんですが、ね、ちょっと公開収録の方を聞いた人はなんで俺がこんな話をするのかっていうのを分かっていただけると思うので、まあ、公開収録の方もちょっと聞いてほしいんですけどね、
なるほどね、
実は はい、アイドルグループで昔ポピンズってのがいたんですよ、うん、でこれをみんな知らないのがすごい悔しいって話をちょっとしたんですよね、うん、でここでその話をしようとしてるわけですよ。
ちょっとね、うん、もうちょっとあの、うん、このポピンズっていう2人組について、はい、少し突っ込んだ話をしようかなと思いました。
すっげーと、
いや、まあ、どうでもいいね。もともと大体この脱線コーナーって、うん、まあ、どうでもいい話をするっていうのがそれだけどさ、
まあまあ、肝でございますから。
でも本当にすっげーなんか脱線しちゃってるじゃない
か。どうでもいいじゃねえかよ。けどね、
で、はい、もともと俺この妖精ポピンズっていうの初めて聞いたのが、うんうん、当時 AM ラジオだったんですよ、
はいはいはい、
なんかね日本放送じゃなくて TBS ラジオだったかな、うん、俺が聞いてたの、
まあ、
で番組に出てきたのね、
うん、
そうだよね、なんかね一回番組に出てきて歌を歌ったんですよ、
う
ん
う
ん、
そう
で、その歌がねすごいね可愛かったわけ。
はいはいはいはい、
当時そうだな、うん、どれぐらいだったの、うん、小学6年生中学中1ぐらいの時だった
んだよね、
一番多感な時で、
はいはい、
まあ、斎藤由貴も好きだったんだけども、うん、このだから妖精ポピンズっていう曲を歌ったわけよ、うん、
ね、
だから YouTube で、はいはい、検索してみって、はい、あのすごい可愛い曲なわけ、
はいはいはい、
確かにね声がすごいね甲高くってなんか妖精ってイメージはなくはなかった
でしょ。
で確かねその後オハスタかなんかで一回歌ったんかな、はいはいはいはい、でテレビ CM なんかも結構流してたわけ、
うん、
だからね妖精ポピンズって曲は、うん、もしかしたら同年代の人はあーなんかなーテレビで聞いたことあるなーって人はいるかもしんないかもしんない、うん、でその妖精ポピンズでも誰も知らない、実際ねでもその妖精ポピンズって最初のシングルが出て、うん、
はいはい、
その後だから全然名前は聞かなくなっちゃったし、うん、テレビも出てこなかったっていう感じだったんだけども、うん、そのファミコンのイマジニアのほら、うん、あのディスク、
はいはい、
ゲームの3部作、
はいはい、
ってわけじゃないけど、うんうん、銀河伝承と消えたプリンセスと、うん、あと聖剣サイコカリバー、
はいはいはい、
3つゲームソフトあるんだけど、
はい、
その銀河伝承は、うん、あのイメージソングとして、うん、これ後で調べたら正しかったです、荻野目洋子、
はいはいはい、
荻野目洋子が、うん、あのこう歌った曲っていうのが、うん、そのゲームソフトについて売ってた、
まあ、
入って、
はいはいはい、
で、2作目の消えたプリンセスは、うん、富田靖子、
はいはい、
ここまでは良かったんだけど、うん、聖剣サイコカリバーはこのポピンズの2人がイメージソングを歌ったわけですよ、
はいはい
はいはい、で CM にも出てたわけですよね、はいはいはい、ここまであの姿を見なかった、
う
ん、ポピンズの2人が出てきた
と、そうなんですよ、もう俺も狂気乱舞してうわやべこれソフト欲しいと思ったんだけども
あれってセットでディスク5000円くらいしたんだよね、
セット高かったよね、
完品で、
はいはい、
で、これはちょっと手が出ないなって言って買えずに終わってたわけよ、
悲しい感じでしたね。
まあただね、ところがね1年くらい経ってワゴンセールでこの聖剣サイコカリバーを980円で俺買ったのよ、
うん、なるほどね、
超感動しましたね
ゲームとしてはどうだったの、う
ん、いやつまんなくはなかったんだけど、
うん、
どうだった、
でもね、
う
ん、多分最後までやってないんだよねこのゲーム、
確か
そうなんだ、うん、
あでもね、はい、あのちょっと、うん、さっきあのウィキペディアで調べてみたんだけど、
ね、
俺このゲームは終わらせてないんだけど、
ね、
この聖剣サイコカリバーのイメージソング春の街はアドベンチャー、
はいはい、
これがねポピンズの一番最後の音源だ
しそうなんだ、なるほどね、
だこのゲームでポピンズはもう活動終わっちゃったらしいです、
あ悲しいですね、
うん、であの一応ねこの片割れの金子恵美さんの方は、
はいはい、
その後あのグラビアアイドルとして、ねちょっと活動したらしくて、脱いではいないんだけども、ね、ギリギリなところまでは出していたらしい、
なるほどね、
でその写真集をすごい見に行った、
いや行ってないんだけど
というかこの今ね、うん、今改めて、
はいはい、
そうポピンズの、ちょっと検索してみて思ったんだけど、
ねはい、
声はね、うん、すごい可愛いと思って、うん、もうあの思春期の俺はドキドキしましたね、
まあ、ね
ルックス的にはね、うん、なんかそんなでもない
っていうか、
いやで今見ると昔のアイドルってちょっとあの微妙だったなっていうのがあったりするじゃん、顔が古いなってのあったりするよね、
まあ
ねうん、でも当時ね中山美穂はあまり好きじゃなかったっていうか、うんうん、あまり可愛いと思わなかったって話をちょっと公開収録の方でしたんだけどね、まあそういう感じだったかなって、でも声がすっごい好きだったなって、
ね、
でもさもしかしたら中山美穂が好きな人の中にはルックスよりもこの声が好きっていう人もいたかもしれない、
そう、ね、
でもそう言われてみると、うん、ミポリンの声って悪くなかったっていうか、うん、あの声は、うん、好きだよ ね、
そうね、
だからそういう意味では声で好きになった人ってのもいるかもしれないね、
なるほどね、
ちなみに最
斉藤由貴はルックスも好きだし、声も好きだし、
そうですね、で
もっと言っちゃうと、うん、あの最初、うん、あれか青春という名のラーメンの CM に出てきた時の斉藤由貴も大好きだったんだけど、うん、スケバンデカでちょっとなんていうのこうね、はいはい、悪っぽい役をするっていう斉藤由貴もちょっとかっこよかったな、
大好きだったよね、
総称して斉藤由貴大好き、
もうスケバンデカはね、うん、南野陽子より斉藤由貴の方が
本気でね俺はそう思う、
そうですね、
ハイスクール落書きに出てきた時の教師役も良かったんだけども、やっぱりねあのでも最近の斉藤由貴を見ると、うん、まあちょっとお年を召したかね、
そうだね、しょうがないよ、う
ん、で逆返して、はい、中山美穂は年を取った方がなんかすごい綺麗っていうか可愛いっていうか、
ね、
この人ってこんなになんか可愛かったんだってちょっと思ったりはして、
う
ん、
最近の中山美穂は認めてあげたいっていうか、うん、そうね、これ俺らが年を取ったっていうのもあるかもしれないけどね、うん、
でも斉藤由貴ほら未だにさ、うん、実家っていうか今妹夫婦が住んでる
はいはい、はい、
にまあ俺の部屋って一応残ってるんだけど、そこの壁には斉藤由貴のシングル全部貼ってあるんだ
けど、
まあね、
はいはい、
ジャケットの写真がまた可愛いわ、ゆきちゃん、でも卒業があって、白い炎のジャケット、なんかちょっと悲しそうな顔をしてる斉藤由貴って最高だよね、でもその後に出た初恋のあの髪型ちょっと好きじゃなかった、こう後ろでなんかちょっと伸ばしてるとかね、
あれあんま好きじゃなかったな俺、うん、
でもその後の情熱のなんかジャケットがまたすごいいい感じだったよね、ちょっと悲しげな感じで、
そうですね、
あの情熱は曲も良かったな、でその後あれかメゾン一国のオープニングの悲しみよこんにちはか、
ああそうですね、あれも曲すごい良かったよ ね、
あれ曲はあれ玉置浩二だから、
そうそうそうそう、
確かね、曲も結構聴いたし、もうみんな大体斉藤由貴っていうと、うん、悲しみよこんにちは思い出すみたいな、
あそう、ね、
であの今回さ、うん、でもあのちょっと俺ウィキペディアで調べて初めて気づいたんだけど、
はいはい、
このあと土曜日の玉ねぎがなんかシングルカットされてるんですよ、
う
ん、
えマジで、
あれは確かアルバムに入ったんだよね、うん、なんだっけあれ、ね、ガラスの行動だったかな、
あじゃああれからシングルカットされてる、
うん、確かにあの曲結構売れたらしいもん、ね、
ちなみにねカップリングはアクシア悲しい、
あのアクシア悲しいことにはさ、なんか今になって聞くとあの詩、うん、ひでえよね、土曜日の玉ねぎの詩がすごいなんか、うん、けなげな女の子だなって思った、ね、本当に、うん、このカップリングは微妙だな、ね、うん、
でちなみにじゃ あのその後に青空のかけらになるのかな、まあ、
そういうことになるんだろうね、うん、ただこの青空のかけらのジャケットのお下げ姿の斉藤由貴が、うん、当時やっぱりあんまり好きじゃなかった、
ね、
やっぱ後ろでポニーテールが斉藤由貴は大好きだった、うん、
だからもう下手で曲も微妙にあんまり好きじゃなかったから、
ね、下手すれば青空のかけらを最後に斉藤由貴のシングルは聴かなかったかもしれないっていうぐらいな、ただこの後に出てきたメイを買ってしまう
んですよね、
これ俺さなんかウィキペディアには載ってなかったんだけど、俺の記憶だとこのホットカルピスかなんかの CM ソングだったんですけど、
確かそうだよね、
で曲もさることながらすごいなんかあの斉藤由貴の雰囲気とかも良かったんだけど、何よりも俺が俺の誕生日に発売されたっていうのが大事
だよね、
確かそう、シングル発売11月19日だったんだよね、これ
そうそうそうそう、
だから結局これを買って斉藤由貴のシングルはまあ終わったというか、ここからゲームミュージックに傾倒していく感じだったよ ね、
あとあれだ、ノリピーな、
ノリピーね、
クソゲー弁護団
本当にどうでもいい話でしたね。
そうね。
まあでも、うん、あの、話したかったんでしょ、うん、このアイドルの話はね。うん、まあちょっとポピンズの話もできたんでよかったとしますか。
はい。
で、はい、うん、ときめきメモリアルの話に戻りますけど、
ときめきメモリアル、
はい、ときめもの方ね。まあ、このときめきメモリアルはね、うん、PC エンジン版のときめものプログラマーっていう人に一度話を聞いたことがあったんですけども、まあもともと、売れないだろうっていう諦めムードで作ったらしいんですよね。
なんかそんな話はね、
もう色物ゲーム的な扱いだから、こんなゲーム売れるわけねえだろうみたいな、そんな感じのゲームだったらしいんですけど、
だからなんか制作者が1枚ずつ持って記念に取っとこうぜぐらいのことを言ってたって話を聞きましたよね。
だから予算もそんなにつかなかったらしくて、だからグラフィックってのは、まあ当時のその PC エンジンの割にはそうでもなかったような雰囲気はある、もうちょっとなんとかできたんじゃないかっていう感じ。
ただところが、はい、ところがなんです、
ところがですか、
ここからなんです、
はい、
俺がスーファミ版をクソゲーと言って、はい、PC エンジン版を先にやってた人はまあ違うんじゃないかと思う理由の一つが、
このゲーム、うん、フルボイスだったんですよね。
あ、なるほどね。
声が出ると出ないじゃ全然感情移入違います
も
ん、
ね、だからもしかしたらば、うん、だから俺最初 PC エンジン版をやったらば、うん、もっと感情移入ができたかもしれないっていうこと、
もっと感情移入ができたっていうことは、うん、あの嫌われたらもっと落ち込んでたってこと。
あ、
やっぱクソゲーかな。まあそうかもしんないけどね。
まあね、
うんうん、でもはいはい、そう、これゲームとして擁護するなら、はいはい、シミュレーションゲームとして、うんうん、まあ、非常によくできてるかな。
あ、
女の子を口説き落とすギャルゲーっていうんじゃなくて、うんうん、自分の能力をこう高めていくっていう、うんうん、そういう意味合いでは結構よくできたシミュレーションゲームだと思います。なんか一つのことをずっとやってて、うん、パラメータをだからマックスにできるって感じじゃなかったもんね、
うんうんう
ん、これをやるとあれが下がるみたいな。
そうそうそうそう、う
ん、だから、ね、藤崎しおりなんか一番難易度が高い、うんうん、まあ、ラスボスなんて呼ばれてるらしいんだけども、
うんうんうん、
でもちゃんとやるようによってはこの藤崎しおりだってこうね、うん、落とすことができるわけだし、
うんうんうん、
だそういう意味では、うん、なんていうのかな、無理ゲーになりすぎていないこの難易度のバランスっていうのはすごいよくできてるんじゃないかなと僕は思います。これシミュレーションゲームとして、
はいはいはい、
シミュレーションゲームとして見たら、うん、まあ、あの難易度的な非常にバランスがよくできてる、
うんうんうん、
これじゃあちなみに恋愛シミュレーションゲームとして見たら、
うん、どうなんですか。
恋愛シミュレーションゲームとして見たらば、うん、もうあのだからバランスの良さっていうのはもうさっき言った通りなんだけど、
うんうん、
何よりも、うん、もうこのギャルゲーブーム、恋愛シミュレーションゲームブームを引き落とした原点なんですよね、これって。
あ、なるほどね。
原点なのに、うん、多分、
うん、
まあ俺はほらあんま恋愛シミュレーションとかやんないからあれなんだけども、うんうんうん、多分恋愛シミュレーションの原点にしてかなりの傑作ソフトだったんじゃないかなと俺は思うんですよね。
なるほどね。
でもまあ実際あの犬さんがめちゃめちゃハマってるとそうなんでしょうね。
まあね、
まあたまに黙々とやってるんで今になっても、
ね、
あとでもね、こう藤崎しおりの人気っていうのがすごい、
うんうんうん、
だからこれあれだもん、多分俺聞いた話だと、うんうん、あのソフトの売り上げよりも、うん、その周りのグッズの売り上げの方がなんかすごかったらしい、うん、
なるほどね、
うん、実際でもあれでしょう、うん、藤崎しおりをなんかバーチャルアイドル化しようっていう話もなんかあったよね。だから犬野さんがさ、たまにだからプレステ持ってきてあのほら教えてミスタースカイのプロモーションビデオを見せた
り、
でもね、あのプロモーションビデオはよくできて、うん、ちゃんとだからあの、うん、なんていうの、うん、録音シーンなんかも、
はいはいはいはい、
入ってるわけよ、
レコーディングのシーンね。う
ん、で、あの曲だってあれ一応あれだもんね、うん、作曲が財津和夫で、うん、作詞が森幸之助、
うん、なんか結構本気でこれ売りに来てますね、これ。
まあ実際ね、これあのゲームのキャラソンで初めてオリコン10位以内に入ったらしいんですよ。
そうなんだ。
これオリコン最高9位まで売れてるらしいですよ。
だバーチャーアイドル化っていうところでも、これも成功したって言っても過言じゃない、
ね。
い
や、もうこれ大成功でしょ。
うん、
ただ、
うん、
これあのもっと言ってしまうと、
はいはい、
なんかギャルゲー初の実写映画化っていうんで実写映画あるらしいんだけど、
うんうん、
この実写映画の方は、うん、ほっとゲームとは関係ない、うん、藤崎しおりという名前の女の子は出るっていう映画になっちゃったらしいです、
なんだそれ。
逆にちょっと見てみたいよね、どんな映画だか、うん、
ちなみに藤崎しおり役は、うん、吹石和恵だったらしい、
そうなの、
そうなんだ。
ちなみにこれデビュー作だったらしいですよ
そうなんですか。
ということはじゃあ、うん、何、あの福山雅治は時めもめちゃめちゃやりまくってたってことは、
ね、いやーでもね、なんか映画自体時めもと全然関係ねえような話を聞いてるから、うんうん、まああんまり関係ねえんじゃねえのかな、
ね、まあね、
まあでも実際あれでしょう、
はい、
まあ、ちょっと話を戻してさ、
とき
めきメモリアルっていうゲームを弁護するって言った時に、うん、やっぱりこれもあれか、
うん、
中山美穂のときめきハイスクールと同じような感じ、
まあまあまあ、
そうですよね、うんうん、結論としてはそこには、だから中山美穂のときめきハイスクールは、うん、なんかミポリンへの愛があるかないかっていうところで、
うんうん、そうね、うん、
でこのときめきメモリアルっていうのは要するに、うん、まあ藤崎しおり、藤崎しおりじゃなくてもいいのか、うん、他のキャラクターに対してもどれだけ愛情を注げるかどうか、
あ、
どれだけしおりを愛せるかどうかっていうところでこのゲームの評価っての変わっていくってことですね、
なるほどね、うん、
で中山美穂のときめきハイスクールはその対象が中山美穂だけだったけど、
うん、
このときめきメモリアルはその対象が複数人いるから、
そうそう、う
ん、もしかしたらばしおりは嫌いだけど他のキャラは好きって言ってときめも楽しいって人もいるわけだ、
まあ、そういうことだろうね、う
ん、実際なんか藤崎しおりって一見なんかあの幼馴染でなんか優しそうな女の子なんだけども、
うんうん、
主人公の能力値によってもどんどんどんどんなんか態度が変わるじゃないね、
はいはいはい、
あの辺俺
ああいう女の子は嫌だね。
でもなんか、うん、ときめも、うん、なんか中山美穂のときめきハイスクールを聞いて思ったけど、はいはい、ミポリンは、うん、なんか選択肢間違えると泣くじゃん、
まあね、
でもさ、うん、ときめものだって女の子って怒ってくるのがすごい、
やっぱ嫌だな。
しかもなんかさ、すごいあからさまにマジ切れしてるじゃん、
まあね、
だってそのうちあの喋りかけてもさ、てんてんてんてんてんてんて無言ですよ。
そうね、
無視でございますよ、まあね、だそうならないように、うんうん、だからあのシミュレーションゲームとしてうまくパラメーターを上げていかなきゃってところなんだ、まあ、
そ
りゃ
そうですけど、うんうんうん、
でも、
はい、
うん、なんていうんかな、うん、一途になれないゲームっていうところ、俺はやっぱりこのゲームは、まあね、
好きじゃない、
はいはい、
そうです、ね、
でもなんかこうやって女の子に嫌われて、はい、このゲームは好きじゃないって言ってる時点で、うん、俺も結構だからそういう意味ではこのときめきメモリアって感情移入しちゃったゲームなんだよね。
そういうことにはなるよね。
感情移入してそれがだからなんか違う方向で俺このゲーム認めたくないって思うかもしれないけど、うん、でもやっぱり、うん、あの何度も言うけども、うん、シミュレーションゲームとして非常にバランスがいい、うん、そもそもなんかときめきメモリアルのこのシミュレーションのパラメーター上げてくって要素をなんか参考にして、うん、あのパワープロ、
うん、
なんだっけ、
はいはいはい、
実況パワフルプロ、
はいはいはい、
あれのサクセスモードなんか作ってるらしいからね。あれもだってパラメーター上げるのって結構なんかあのバランス考えないと一つのパラメーター上げるとどっか下がっちゃうから、
そうそうそう、
だからあのどんどんどんどんパラメーター上げていくだけだと本当にだから奥の浅いゲームになる。
そうね、
パラメーター上げるのに何かが10上がって何かが5下がるとかそういうのを作ったりしてることでゲームに深みを増してるっていうのはあると
思う。まあそう
ですよね。実際ね、このときメモを参考にパワフルプロ野球のサクセスモードを作ったみたいな感じで、他のゲームにもいろいろなんていうの影響を与えたゲームなんじゃないかなと思う。ただまあ恋愛シミュレーションとして一途になれないところが一号的には
いやちょ
っとね、感情移入しすぎちゃった
ってことだよね。
だからさ、逆に言っちゃうと、うん、こうときめきメモリアルは、うん、俺はちょっとあの食いつけなかったんだけども、うん、あのゲームはほら食いつけたじゃん。
なんすか、
あれって
ラブプラス。
ああそうね、
ラブプラスはもうリンコちゃん一筋で頑張った、
まあ、頑張れ、
はいはい、
ゲームは、
ね、うん、
何や、
なんだよ、
そろそろ時間があ
れやがったこいつ。
クソゲー弁護団、
はい、それでエンディングのコーナーになりましたってことで、ね、まあ、今回ちょっとね、うん、ときめきメモリアルという、
はいはい、
ね、まあ、名作を、うん、まあ、あえてクソゲーと見てる人もいるんだなって感じで、うん、まあね、ちょっとお話をしたつもりなんですけど、
う
ん
う
ん、
まあ、大体いつものパターンと違うよね。
周りがクソゲー呼ばれしてるゲームを俺は結構楽しむ努力をしてるって感じだったけども、うんうん、周りが名作って呼んでるゲームを俺が勝手にクソゲーと思っちゃってるみたいな感じで今回話しましたね。
でも実際ときメモもさ、もしかしたら俺もスーファミ版じゃなくて最初に PC エンジン版、ボイス版をやってればちょっと評価変わったかもしれない
かもしれないよね。でもまあ実際あの名作は名作だと思
うね。
個人的な意見で俺はちょっと好きじゃないって話を今回はしていきました。でまあね、まあ、2月の10日までの間に今回これ番組聞いてる皆さんは、はいはい、ロックインレディオの方でね、
そうですね、
一応その、うん、配信されてる、はいはい、うん、公開収録版も聞いてみたら、うん、今回の回がまた面白くなるかもしれません
どうかな。
はい、で、あと告知があります。ですね、2月の24日の日曜日だったかな、はい、埼玉県本庄市2の蔵、
はいはい、
なんだっけな、赤城音楽祭
だったよね、は
い
は
い
は
い、っていうのをまあやるんですけど、ここで久々に俺、ちょっとミュージシャンとして、はい、歌い手として出演させていただきます、
はい、
12時ぐらいからの話を聞いてるので、
はいはいはい、
もしお暇な方は本庄までぜひ遊びに来てください
お願いいたします。
あとですね、
はい、
3月3日から、
はいはい、
群馬県安中市秋間梅林というところで、はい、秋間梅林祭りっていうのをやってるんですけど、その3月3日に梅林マルシェってマルシェイベントをやります、
はい、
でここでは一応あのライブステージの音響係で、自分はちょっと手伝う話なんですが、一応ですね、赤城ファミコン同好会のファミコンコーナーを作ることになりましたので、
はい、
まあ、あのゲーマーの人たちもよかったら、はい、ちょっとね、寒くて花粉の時期なんで、
その
辺の対策をして遊びに来てください。
お願いします。
ちなみに今回これあれなんです、市の商業観光課のイベントなんですけども、
パンフレットにちゃんと赤木ファミコン同好会の名前が入っておりますので、
まあ、ぜひ、はい、よろしくお願いいたします、はい、
そんな感じで、はい、奥田軍団の飛び出せクソゲー探偵団2月号、はい、パーソナリティは私マイキー奥田1号と
マイキー奥田2号と
マイキー奥田3号の3に合わせて
奥田軍団がお送りいたしました。
次回もまたよろしく。